お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。今年の夏、北米インディアナ州の HCJB 放送技術センターで HCJB 開局90周年を祝う集いが開かれました。会場には南米エクアドルで放送した頃に活躍した家族など150人が集まって、久しぶりの再会にそれぞれの懐かしい思い出や、またお互いの消息を確かめ合う楽しいひとときとなりました。 HCJB は開局と同時に海外向け国際放送にも力を入れ、世界13カ国で地球をカバーする働きを続けてきました。番組は各国から送られてきた電波宣教師たちが制作し、そして世界各地のリスナーとも緊密に交流を続けてきました。ところで、エクアドルはもともと放送電波を発射するには最悪のところだと言われていたことを皆様ご存知だったでしょうか。エクアドルは地形から見ても山が多すぎる。またエクアドルは赤道直下。そうなると太陽の通り道ですね。太陽が一番近いところにあるので、そこから出る電磁波の影響ももろに受ける。そんなところへわざわざ出かけることはないだろう。これがそのアドバイスだったのです。まさにエクアドルの首都キトーは海抜3000メートルのアンデス鉱山都市です。市から24キロ北を赤道線が横切っています。さあ、それでは太平洋岸の商業港町、グアヤキルに変えてはどうかと、ジョーンズ博士は大海原を航海する船を頭に浮かべたのですが、その船の羅針盤の針さえもこの山に来て登れとアンデスの山を指していたというのです。で、このタイトルでクラレンス・ジョーンズ博士は自叙伝を書かれました。赤道直下のアンデスを越えて放送を始めた HCJB 誕生の物語です。HCJB 創設者クラレンス・ジョーンズ博士が生まれたのは1900年、明治33年の12月15日でした。その頃、アメリカでは初めて電気バスがニューヨークの街を走りました。アメリカ中西部の大都市シカゴで生まれ、父親が旧西軍の士官としてブラスバンドで活躍していたせいもあって、幼い時から楽器に親しんだクラレンス少年は楽器ならほとんど何でも上手に弾けるので評判でした。シカゴのムーディー聖書学校で学ぶようになってからは、その頃盛んに伝道活動をしていたポール・レーダー博士に認められて、共にラジオや野外集会などで音楽を担当して積極的に活動するようになりました。ジョーンズ博士は楽器の演奏だけではなく、ラジオで話す声にも恵まれていました。ミシガン湖のほとりのキャンプ場に出かけた時のことです。日もとっぷりと暮れた湖畔に佇んでいると、小さな静かな声が彼の耳に聞こえてきました。 それは聖書の中でイエスの弟子のピリポが神から聞かされた言葉でした。立って南へ行け。しかしその後に彼にはラジオで放送するためにという言葉もついて聞こえたのです。そのうち思いがけない人たちと偶然に出会ったのです。自分たちが引っ越したアパートに南米エクアドルに宣教師として働いている二組の家族が住んでいることが分かりました。そのせいもあり、南へ行くということはひょっとして南米のエクアドルではないかという気持ちが高まってきたのです。そこで放送についての可能性があるのかどうか、エクアドルに帰ったらぜひ確かめてほしいと頼んだのです。一方、エクアドルでは知らない間にその時が次第に熟し始めていました。その年の8月15日、くしくもエクアドル独立記念日の特別国会が開かれ、席上大統領自らがエクアドル最初の放送局設立認可の文書に署名したのです。この思いがけないグッドニュースを知らされたジョーンズ博士は、背後で働く神の大きな手を感じました。そして、神が指し示す先には、必ず神の助けがあることを改めて強く確信したのです。こうして、やっと放送局設立へ向かって一山越えたとほっとした矢先、今度は谷底に突き落とされるような報告が入ってきました。ちょうどその頃、アメリカの受信機製造業界の技術チームがエクアドルでの放送の可能性を探るため調査を行っていたのです。その報告書によれば、エクアドルは地形から見て山が多すぎる。それらの山々に埋もれている鉱物資源から強力な磁力が出ているので、放送用の電波は妨害を受ける。山岳地帯は避けるべきだという結論だったのです。周囲のみんながアンデスの山からの放送は最悪の条件だと反対しているのに、あえてそれを選び取ることは果たして正しいのか。ジョーンズ博士は難しい選択を迫られました。しかし、人に従うよりは神に従え、この信仰生活の鉄則に従って、聖書を開いて答えを求めました。その問いかけに答えるかのように、彼の脳裏に聖書の言葉が与えられました。私を呼び求めよ。そうすれば私はあなたに答える。そしてあなたの知らない大きな隠されていることをあなたに示す。これは牽制によらず、能力によらず、私の霊によるのである。こうした聖書からの御言葉に、まるで暗闇に一瞬の光が差し込んだように思われました。神から与えられた聖書からの約束の言葉、これをしっかりと心に受け止めたジョーンズ博士は、放送によって世界に神のメッセージを伝えるというビジョン実現に向かって、信仰の一歩を踏み出すことにしたのです。その年の8月の末、シカゴを出てニューヨークの港から船出することになりました。船に積み込んだ荷物は、有志の援助で手に入れた出力250ワットの送信設備一式など、合計で33箱、総重量6400ポンド。その中には、ジョーンズ博士が結婚して2度目のクリスマスの時に、妻のキャサリンに送った 大型の柱時計も大事に梱包されていました。1931年、昭和6年の夏のことでした。船は一路目的地である南米エクアドルへ向かって波を蹴立てて進んでいったのです。パナマ運河を通って12日間の船旅が終わり、ジョーンズ博士たちはエクアドルの太平洋岸の港町、グアヤキルへ入港しました。沖合から岸壁へ、そして税関倉庫まで積み荷は無事届いたものの、長い時間かかってやっと荷物を引き取り、今度は列車、バス、トラックなどに15回も積み直しされながら、やっと海抜3000メートルのアンデス山に横たわる祈祷師に着きました。ここだ。ここが神に選ばれた地だ。この山に登れと言われた、その山に登ることができたのだ。ジョーンズ博士の望みは叶えられました。そしてさらに今度は、アンデスの峰を越えて全世界へと神のメッセージが伝えられるという大きなビジョンが目の前に広がっていったのです。祈祷師郊外で一応住む場所を見つけて落ち着くと、早速放送局の設計に取り掛かりました。まずスタジオとコントロールルームは、家の居間の一角の壁を壊してガラス窓をはめ込むことにしました。天井から紐を吊るすと、その先にカーボンマイクを吊り下げました。送信機の梱包に使った板などを壁代わりにして四方を囲み、マイクの音が反響しないように赤いベルベットのぬるぬれを貼り付けました。さて、送信所ですが、それをどこにするのかと屋外を見て回るうちに、敷地の片隅に元羊を飼っていた小屋がありました。泥壁にトタン屋根という粗末な建物ですが、それを送信所に使おうということになり、早速みんなで手分けして、日干しレンガを使って四方を囲んで隙間を埋め、床にはコンクリートを流し込み、漆喰を塗って仕上げました。さあ、その中へ大事に運んできたアンデスの恋の主役、250ワット送信機を台の上に据え付けたのです。なんとなく送信中らしい格好がつきました。その夜、突然の激しい雨に襲われ、トタン屋根を打ち叩く音は凄まじく、それも鉱山の冷たい空気に触れて、雨が氷に変わると、その音たるや耳をつんざくばかりでした。さて、アンテナの方は、堂々とした鉄塔を夢見ていたのですが、現実的にはアンデスの山の中では無理なことがわかり、地域の電話会社に頼んで電柱を分けてもらうことにしました。電話会社から届いたのは、周辺にいくらでも生えているユーカリの木の皮を剥いだだけの長さ26メートルの柱でした。さて問題は、一体どうやって60メートル離れた支柱と支柱の間にアンテナを渡すのかということです。さあみんなで首をかしげてると、手伝ってくれていた庭師の息子のペドロが、僕できるよと自信げに名乗りを上げました。それでは、ペドロ少年に頼もうということになり、見てると彼はスルスルっとジャングルの猿のように支柱に登りました。口にくわえたロープを支柱のてっぺんに結びつけると、今度は降りてきて、そのロープを持って今度は同じようにもう一本の支柱に登っていきました。そこに同じように巻きつけ、 地上26メートルの高さのところに長さ60メートルのアンテナを張り巡らすことに成功したのです。この少年の軽業師並みの早業にみんな拍手喝采でした。さて、放送開始日はその年1931年昭和6年の12月25日クリスマスの日に決まりました。12月に入ってからはジョーンズ博士とエンジニアのエリック氏は送信所に寝泊まりして送信機の試運転をして様子を見ていました。ところが放送前日になってとんでもないことが起こってしまいました。それまで快音を響かせながら作動していた送信機の整流真空管が突然青い光を放ち始め、ついにパンクしてしまったのです。さあ、大変です。予備の部品がありません。実はエクアドルの税関で行方不明になったトランクの中に入ったまま手元には予備の真空管は一本もないのです。まあ、よりもよってこんな時に、とみんな青くなってしまいました。なんとか対策を講じなければと話し合っているうちに、エクアドル中で一人だけ、ひょっとしたらそのパーツを持っているかもしれない人物が浮かび上がりました。カルロス・コルドベスという名前のエクアドルで唯一のアマチュア無線家です。キトから200キロ南のリオバンバというアンデスの雪山のふもとの村に住んでいることが分かり、早速車を飛ばして山道を6時間かかって彼の家を訪ねました。事情を聞いたカルロスさんは、自分が使っている真空管をわざわざ取り外して用立ててくれることになりました。こうして危機一髪のところを免れることができ、放送開始日が遅れなくて済んだのです。こうして迎えたクリスマス当日、ACJB スタッフ全員がスタジオに改造された居間に集まりました。アメリカから大事に運ばれてきたジョーンズ博士の家に代々伝わる大型の柱時計が午後3時を打ちました。放送開始です。天井から吊り下げられたマイクに向かって第一声が放たれました。アチェッセホタベ、オイクリストヘスースベンディセ。イエス・キリストの恵みと祝福がありますように。スペイン語でこのアナウンスがされると、続いて賛美歌の前奏が旧式の足踏みのオルガンから流れると、ジョーンズ博士の得意のトロンボーンの音色がそれに合わせて演奏されました。主の慈しみは絶えることはなく、その憐れみは尽きることがない。これは朝ごとに新しく、あなたの真実は大きい。演奏が終わると、今度はラーソン博士がおもむろにマイクに向かいました。こちらはアンデスの声です。今日からこの時間、毎日スペイン語の番組をお送りいたします。曲名アナウンスが終わると、続いて宣教師夫人のデュエットで賛美歌が歌われ、スペイン語と英語でメッセージが語られて、30分の番組があっという間に終わりました。 放送が終わり、スタジオの中ではみんなほっとした気分になりました。羊小屋の送信所にいるエンジニアのエリック氏にとっては、薄い氷の上を歩いているような気持ちで祈りながらの30分でした。電波は無事アンテナから発射されただろうか、無事に放送は聞かれたのだろうか。放送の後の複雑な気持ちで案じていると、電話のベルがけたたましくなりました。放送聞きましたという第一報でした。そしてその後も放送を聞いた人たちからの連絡が続き、一度は胸をなぜ下ろしたのです。その夜は HCJB スタッフや関係者16人、そして家族の子供たち12人が集まって、賑やかにクリスマスパーティーが開かれました。テーブルの中央には大きな七面鳥や鶏の丸焼きが置かれ、周りにはクリスマスにちなんだごちそうが所狭しと並べられました。一同は救い主、イエス・キリストの誕生とアンデスのビデオを超えて世界に伝わる HCJB 放送局の誕生という二重の喜びに浸ったのです。あれから HCJB はグローバル化の波に乗り、21世紀の幕開けとともにアンデスの峰からの放送だけではなく世界各地に乗り出していきました。放送、医療、地域リーダーシップ養成の面で必要に応じた援助の手を差し伸べるプロジェクトを着々と繰り広げています。すべてを備えてそれを実現に至らせる神の壮大な計画と力が人間の想像をはるかに超えて今も進められているのです。神は偉大なお方です。その神は神を愛し、人を愛する幸せな暮らしができるようにと願っているのです。
Ooh.
明日を守られる主。関根信義さんの力強い歌声でお聴きいただきました。HCJB は今年で開局90周年を迎えます。そこで今日は創設者クラレンス・ジョーンズ博士の自叙伝、この山に来て登れから HCJB 誕生の物語をご一緒に辿ってみました。 HCJB 開局90周年特別番組を終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町1-17-8ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。